This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この前テレビにて私が監修した講談絵本山田新流拳包み敵を朗読するお仕事をしてきました。まあ、例のごとくディレクターさんにいろいろ言われて、私こと神田伯山ブチ切れてしまいました。また例の決め台詞、僕じゃなくていいんじゃないんでしょうか、暗いカバと同じ反省、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、この前もさ、中島よしきさんでいいんじゃないでしょうかっていう同じこと言って、俺デジャブと思って、クライウカバと同じですよ。あのアニメ映画声優やらせていただいた、俺ができない時に塚原監督に、もうこうなったら中島よしきさんでいいんじゃないですかっていう、3分の1取り終わった段階で言うっていう。俺さ、でも重藤、こんなことばかりしてたらマジで仕事来なくなるって。一応なんかね、放送局と番組タイトルさえ言わなければ、あのなんかこの話はしていいっていうのを、こういう風に揉める前に約束はしてんだよ。揉めた後だからね。一応年内オンエア予定なんですけど、綺麗さっぱりなくなってる可能性もあります。昔のように降板してる、不用意な発言を子供番組にすることによってなるからね。一応だから、あの改めて整理すると、この番組本当にいい番組で、まあテレビでね、子供向け、お子さん向けに、まあ監修した絵本を朗読して子供に伝えるみたいなさ、ちっちゃい子供たちにもさ、幼い頃から講談に親しんでもらったり、でお母さんとかね、そういうね、お父さんでもさ、あ、講談って面白いねとかってさ、なかなかそのメジャーになりにくいから、もう草の根運動ですよ。もう子供たちに各絵が挨拶していくみたいな、15年後よろしくっていう、選挙頼むよっていう、お願いねっていう、そういう草の根運動を僕はちょっとしてるつもりで、まあでもぜひやりたいですってなったんだけどさ、それでさ、ちょっとね、なんかここのスタッフさんと、あ、揉めるかなっていう、なんか予感はしてたんですよ。っていうのは、まあ別にさ、その収録のところでさ、あの時間とか尺の問題とか短くしたり長くしたりって、そこで調整するのが、まあ仕事じゃないですか。でもやっぱりその、ちょっと心配性な多分スタッフさんもいて、そのスタッフさんは逆に仕事熱心だと思うんだけど、あの、4分40秒に収めてほしいって言って。で、ついては、伯山さんと、この、まあ大体山田新流拳も包み敵もさ、普通に講談でやったらさ、もう15分とかさ、まあ20分とかかかるネタをギュギュッと向こうで詰めていただいて、カットしていただいて、これが多分4分40秒ぐらいなんですけど、伯山さんの読み口だとどうなるかわかんないんで、みたいなこと言われてさ、まあでもまあじゃあ現場でっていう風に言ったんだけど、向こうが、いや、すいません、事前に測ってくださいって言われる。え、まあ俺ストップウォッチで事前に測、いやでも、その、だから環境によってもそういう尺変わりますし、針扇入れたりも今回しますから、やっぱ練習と違うんで、まあ測ってもいいけど、これ、めんどくせえなって正直あってさ、で、マネージャーの山口さんとこれどうしようかっつったら、いや、ちょっと、まあなんか現場でいいんじゃないですかって向こうにメールで振ったら、いや、我々じゃあどこへでも行きますと。収録、なんか講談会があったら終わりとかでも行きますんでって言われて、来るのと思って。いや、そこまで言うなら多分なんかひょっとしたら俺らに分かんない尺の事情があるんだろうみたいな感じでさ、で来たんだよ。で50代ぐらいのさ、すごい丁寧なスタッフさんと、他にもなんか女性の素敵なスタッフさんで来てさ、3人ぐらいでなんかお土産みたいの持って、すいませんお邪魔してみたいな。で、いや僕もこちらこそ来ていただいて、なんか僕がねちょっと、まあ、当日いいかなって言っちゃったんですけど、やっぱこういうのはプロの仕事ですから、やっぱ尺大事にしないといけないですよねなんつって、 で、武蔵の方は大体7拍子ぐらいで、あ、じゃあここのセリフちょっとカットしましょうか、みたいな。で、鼓ヶ滝の方が、こう、ゆっくり比較的読んで、数十秒オーバーなんで、ちょっと原稿カットしました。あ、やっぱり来てよかったですね、つって、もうとにかく尺がね、やっぱりこの尺が、もう尺がって、ずっと50代のその、偉いディレクターが、尺言ってんだよ。でも俺ちょっとそこでもう違和感感じて、もうこの段階で、いや、俺別に子供たちに伝えたいから、やっぱ呼吸じゃないですか。で、尺を合わせるんだったら別にアナウンサーか中島よしきさんでいいと思ってんですよ。尺ばっか言ってるけど、いや、そのなんかカットすればセリフいいし、むしろそこのなんかトントンっていうその呼吸みたいなのをが講談だから、だから本当にその尺だけだったらアナウンサーでいいのになと思ったけど、そこはぐっと我慢して。で、とにかく向こうが尺がっつんだよ。尺おじさんなんだよ。尺に収めなければ。で、俺もなんか尺に収めるって言って、尺言ってるからもう、尺おじさんだな、この人と思って。で、尺おじさんから連想して、くしゃおじさん思い出したんだ。そういえば、くしゃおじさんっていたなっていう。信じられないぐらい顔が縮むっていう。俺で改めて動画見たらびっくりしちゃった。さ、知らない人はさ、ペットボトルがこう潰れていくみたいな感じで、自由自在になんか顔をくしゃってできるおじさんがいたんだよ。で、改めて動画見たらさ、7段階に、すごいだろ、7段階に縮んでんだよ。お前ドラゴンボールのフリーザだって、お前第4形態までしかない。7段階に、びっくりしてさ、ほいでさ、改めてくちゃおじさんの映像見たらさ、会いたい91年ってさ、高島忠夫がやってるやつでさ、高島忠夫さんね、そしたら中山の秀幸さんもさ、出てんだよ。中山秀ちゃんが出てるわ、くしゃおじさん出てるわ、高島忠夫さんって、あ、なんかこの時代良かったなと思ってさ、何気なく今さ、重藤に話したら、くしゃおじさんってって言ったらさ、僕くしゃおじさん知りませんって。びっくりして、俺分断が生まれてんですよ。くしゃおじさんを知っている世代、知らない世代っていう、知らないのと思って、くしゃおじさんを知ってるか知らないかだから、慶応か慶応じゃないかっていう。それは井上貴博はな、中山秀樹さん知ってるよな、中山秀樹さんは今でもバリバリだから知ってますって言ったら、重藤がさ、秀ちゃんが元々のさ、相方といた松野大輔の AB ブラザーズ知らないっつうんだよ。AB ブラザーズ知らないの？松野大輔さん知らないの？後に本を出した秀ちゃんに恨みがましい本知らないの？分断が生まれてる。くしゃおじさんと松野大輔さんと知らない世代なのっていう。それをずっと尺おじさんから考えてたの。で、当日よ、いよいよ、よろしくお願いしますってさ、若いスタッフさんもいれば、基本的にその50代ぐらいのその男性のスタッフさんがメインでやってくれてみたいな。で、講談絵本、宮本武蔵、山田新龍拳、播州舞子ヶ浜、ここへやってまいりましたのが、剣を持たせては日本一という剣豪宮本武蔵って言ったら、ディレクターさんが、ああ、すいません、阿久さん、日本一じゃなくて、日本一でお願いします。え、でも俺、いつも日本一って講談で言ってるけど、と思ったんだけど、あ、絵本に日本一って書いてあるんですよ。ああ、そうでしたっけ、すいません。もうごめんなさい、子供たちに伝えるのに、絵本通りにしなきゃ子供たちが混乱しちゃって、日本か日本か、え、これどっちなの、混乱しちゃえば、これいいとこ気づいていただいて、ラッキーラッキーなんていう。播州舞子ヶ浜、ここへやってまいりましたのが、剣を持たせては日本一という剣豪宮本武蔵、ちょうど茶店がありましたのでって、ツラーっとこう読んでったのよ。したらびっくりすることに、普通の4分40秒で間に合わなくて、5分30秒ぐらい。で、それは俺が、ゆっくり最初読んで、やっぱこのさ、宮本武蔵の話はさ、講談の呼吸だからさ、やっぱ本番になってくると違うわけですよ。この前ストップウォッチで測ったのと。やっぱ最初は、こう、ゆっくり、どういう話かっていうと、宮本武蔵が山田新龍拳という小無双と出会って、実はその小無双がですね、大変な、鎖鎌の名人でみたいな対決になるみたいな。だ、最初は武蔵も、もう落ち着いてるわけですよ。茶店に行って。で、それから出て、たまたま天外の橋がバチーンって当たっちゃって、貴様何をするかみたいになって、そこで喧嘩になって、申し訳ございませんって、武蔵は謝るんだけど、無礼者外へ出ろっつって、そこで、鎖鎌の名人の山田新龍拳と戦う。だから最初平和なんですよ。武蔵がただ茶店でこう言って飲んでるだけだから。そこで早口おかしいじゃない。だから、言われた時に、ああ、そうっすか。でもこれやっぱりね、早口、最初全編早口で尺に収まるようにやるのもいいんですけど、やっぱこう呼吸があって、それを伝えないといけないんで、みたいな感じで言ったら、いや、でもやっぱ、ちょっと尺に収まらなくて、みたいな。ずっとこう、尺のこと言ってん。てか考えたら、前からずっとこの人、尺のことしか 行ってない気がする。もちろんそれはねお仕事だから尺に収めなきゃいけないんだけど、で宮本武蔵をもう一回やろうっつってうわーってやったの。したらこれが奇跡的にまあ6秒ぐらい伸びちゃってるんですけどなんとかなりますみたいな感じで、あよかったみたいな感じだったんで、そこまではまあなんかでもそこでもちょっともうピキピキ来てたんだけど、で鼓ヶ滝で問題が起こって、鼓ヶ滝やってる時にやっぱこれ本当ゆったりした間が大事なんですよ。で呼吸が大事だから、これを朗読していたら講談の良さがないからダメな話なんですよ、宮本武蔵以上に。で宮本武蔵はまあ気持ちちょっと早口にしたらなんとか収まったかなみたいな。で鼓ヶ滝はゆったりとした空気で、これもどういう話かっていうと、西行法師ってお坊さんがまだ若い自分に鼓ヶ滝って今でも本当にある滝なんだけど、ここに来てで鼓ヶ滝を打ち見ればってまあまあ歌を読むんですよ。でその後になんかあばら屋に入ったら、おじいさんとおばあさんと娘、多分孫娘みたいなのがいて、それはその歌直した方がいいよみたいな、なん日本一の歌いに無礼なと思ったら、それが見事に直ってって、ああ自分はまだ華道に暗いみたいな、これからもっと学ばなきゃいけないんだみたいな反省の、そういうのが西行鼓ヶ滝、まあ、12分ぐらいのゆったりした話だ。もうね37秒ロスしちゃって、4分40秒に収めなきゃいけないの5分21秒とかで、37秒みたいな。でちょっとやっぱ尺がって言われて、でもう向こうの言うことは分かるんで、尺が確かにっていうのは分かるんだけど、いやでもこれ西行ってやっぱ呼吸大事で、とにかくまああのやっぱ本番だとこうやって気持ち入るから変わるんですよみたいな。でもやっぱ尺が尺が尺が尺がで、こっちは呼吸が呼吸がっていう、呼吸が呼吸がっていう、向こうは尺が尺がっつって、でとうとう俺もブチ切れて、僕じゃなくていいんじゃないですかって、あの決め台詞が飛び出してスタジオドン引きですよ。マネージャーの山口さんもまたやってるよこいつ、またやってる同じことって。じゃあちょっとね、尺をそこまで埋めたいんなら、あの読みますよ普通に、あのじゃあ尺がね、あのちゃんと収まるように読みますよ。今の有馬温泉の近くに鼓ヶ滝という滝があるんだそうです。滝壺に当たる水の音がポーンと鼓を打つ音に聞こえるからなんだそうです。そこへやってまいりましたのが西行法師というお坊さん。これ全編やったら、したらもうスタジオの空気がどんどんうわーってなって、これじゃダメだよみたいな空気になって、したら俺30秒早かったの。でもスタッフさんがあのもちろんお気持ちで分かるんですけど、こういう風にやったらいくらでも縮めることはできるんですと。ただそうじゃなくて間合いとか呼吸で、ただでさえもう15分とかかかるものを、12分かかるものを4分40秒にして、それでいてあのなんかちゃんとテレビ見ている子供とかお母さんに伝わるっていうようなものになるってすごくシビアなものだし、俺で前撮ったのとそれは全然秒数も変わりますよと。で両方のバランスちゃんと講談になっているか、ちゃんと尺にこうあの収められてるかって、そのバランスを見てやるのは俺たちの商売じゃないんですかみたいな、尺のことばっかりおっしゃってるのは別にそれでお仕事だから分かるんだけど、ちゃんとその呼吸みたいなこともあの見ていただかないと、そこもちゃんとしないとなんかこの仕事って成立しなくないですかっていう、まあどうなのかね。で講談社の絵本担当の人も来ててさ、その人もさ多分もう本当にピクニック気分だわ、あなんかたまにはこうやってね、なんか外仕事もいいわみたいな、文章書いてんの目疲れちゃうからなみたいな感じでさ、今日はなんか目薬しないでラッキーと思って現場行ったらブチ切れてる、監修者のやつが朗読でブチ切れてる、尺に収まればガキになんか届くからいいだろう、基本ガキなんて絵しか見てねえんだからっていう声が聞こえてきそうな、あと講談社の絵本の売り上げにつながればいいのに、何揉めてんだこのバカ、早く収録終われみたいな、言ってないですよ、言ってないですけど思ってんじゃねえかなって、そこ行くと俺がなんかかっこよく良さげなこと言ってさ、尺に収める尺に収めるってばっかりだったら機械だったから、アナウンサーでいいんじゃないですかね、中島よしきさんでいいと思いますっていう、すいませんでした阿久澤さん、本当にこちらもちょっと言葉足らずというか、言葉足らずっていうか、私は別にあなたに怒ってるわけじゃないんですよ、怒ってるじゃんお前、怒ってるじゃんめんどくさくっていう。で鼓ヶ滝やって俺でもってさ、あのギリギリなんとかなるみたいな感じで、お疲れ様でしたっつって、結局2時間の収録予定がまああのそこ多めに撮っていただいてるから50分だから、でちゃんと俺いい仕事して、あこれなら伝わるってバランスの中で宮本武蔵も鼓ヶ滝もきちっと収まって、あ俺としてもいい仕事できたなみたいな、でそれでなんか僕はもう機嫌済んじゃってるんですよ、勝手にね、もう言いたいことも言ったし、したらさエレベーターにさこう行くわけで、でもスタッフさん6人ぐらいいて、お疲れ様でしたって、俺も頭下げるわけ、ありがとうございましたっつって、ちょっといろいろありましたけどお疲れ様でしたって、向こう はさ、もう本当にさ、なんでしょうか、なんかすいませんみたいなこと言うんだけど、多分ですよ、エレベーターなかなか来ないんですよ。それ6階にあって1階まで早く帰れよお前っていう、なかなか来ないんだよ、そのエレベーターが6階全然来ないの。俺どうしようかなと思って、それでさ、うん、来ないですねなんつって、でもなんかここのねスタジオ綺麗ですねなんてさ、どうでもいいエレベータートーク、その間をつなぐ尺がとにかく合わないから、でそのうちになんか60代ぐらいの女性のスタッフさんがさ、私もじゃあ一緒にエレベーター送りますみたいな、いや全然いいですよつって、いやいや送らせてくださいみたいな感じでさ、でなんか多分俺の機嫌取りみたいなトークが始まって、いや実はこの前池袋演芸場に白山さんお出になってたじゃないですか、あの出演してました、お越しいただいたんですか、そうなんですよつって、いつの時ネタとか覚えてますか、あ駒さんの生い立ちっていうあのちっちゃい子供の博打打ちの話でつって、でその時ふっと思い出したのは、それがさ、俺持ち時間20分のところ、その駒さんの生い立ちってさ23分やってたんだよ、そこでも尺が合ってないんだ、その日だけだよ、あれすごい良かったですって優しくさ俺を持ち上げるトークしてくれてんだよ。でその日の池袋演芸場がまたカオスでさ、前に出ていた関関亭栄太郎ワリンさんって落語家の面白い方いるんだけど、その方持ち時間15分なのにもかかわらずきっちり20分やってんだ。で兄さんすごいですよって、まあ爆笑でしたけど、普通15分のところをきっちり20分やるってなかなか、本当で迷惑かけちゃって、お後の色物の先生とかに申し訳ないんだよっつって、いやでも俺その度胸すごいなって言いながら、俺20分のとこ23分やってる。で寄せ芸人って30秒とか1分でもずれるだけで、お前早いよとか、あなんだやりすぎだよとかってさ、そういうふうに言われる世界に、時間めちゃくちゃ守る世界に。でお後の大ベテランのさ、俺が終わった後さ、醤油師匠っていうさ、もう70超えてるよ爆笑を、でその醤油師匠にすいませんでしたっつって、あの本当に20分のとこ23分やってこぼしてすいませんでしたって言ったら、醤油師匠がセンス持ちながら、あいよみたいな感じで、大丈夫だよみたいな。で俺さ、その時さ飯食いに行って一回戻ってきてさ、タイムキーパーをさやってんのは梅野城なんだ、俺の弟子の醤油師匠さ、どうだったっつって、俺ご挨拶できずにすっちゃって言っちゃったけどさって言ったらさ、梅野城がさ、醤油師匠20分のところ25分やってましたみたいな。誰一人守んないんだよ、誰一人守んないの、カオスなんだよ、あの中入りで詰めたんで大丈夫ですみたいな、もう休憩ないだろ、だとしたら色物の先生みたいな、もう尺を誰一人合わせようとしないわ。あそん時ですよねつって、あそうですつって、全然そんなの気にならなくてつって、ようやくエレベーターが来てさ、でその人もさ、あのこれつってさ、え何ですかってさ、クリームパンくれるんだよ、3個入ってた、これなんかお詫びの印にみたいな感じで、もともと渡す予定だったのかな。で俺さ、車の中でさクリームパンこうむしゃむしゃむしゃむしゃ食ってたらさ、もうその糖分が染み渡って怒りが全部消えてったので、山口さんに2個渡して、山口さん俺結局糖分が足りてない、それだけだったのかもしんないっていう、尺に収めることは糖分が足りてないからできてないのかもしんないっていう、今ならきっちり収められる気がするっていう、怒られ損だよね向こうも。いやなんか申し訳なかったな、あんな年上の人にさ、お前糖分足りてないだけじゃんっていう、改めてお詫びを申し上げます。このラジオを聞く可能性があると思うので、スタッフさん本当に、ただあのいい音は取れたんで、あの年内中に多分オンエアされると思います。もうオンエアされてない時は僕が降板という新しい局面に行くのかなってことでね、本当に皆さん本当にあのやっぱこう仕事っていうのはそういうやっぱこう取っ組み合いっていうかね、お互い胸ぐらつかみ合うみたいな、心の胸ぐらつかみ合っていい仕事ができるっていう風に僕はあの暗いカバの塚原監督に教わったんで、塚原監督は二度とごめんだっておっしゃってましたけど、そういうわけで一回 CM 行きましょうかね。 CM です。問わず語りの神田伯山、楽しい CM も終わりましてね。そう、なんかいろいろね、アイアンクローっていうプロレス映画で今すごい流行ってて面白い映画があって、それの伯山さん感想言ってくださいって、僕はね、X で見に行きました、素晴らしい映画ですって言って、でその感想とにかく言いたいんですけど、その前に1962年の日本のおばあちゃんっていう映画の感想言っていいですか。めちゃくちゃ面白かった。神保町シアターに見に行ったんですけど、今井正監督っていう社会派のね、ヒューマニズムあふれる、なんか青い山脈とか、また会う日までとか、足のないかとか。で、俺基本的に昔の映画すごい好きだから、行くんですよ。で、昔の映画見てると、おばあちゃん役者っていう、老け役っていうのはいるじゃないですか。で、いろんな、いるんですけど、この日本のおばあちゃんもすごいのは、 ありとあらゆる老け役のババア全員集合なんです。夢の共演なんですよ。すっごいね、そのもう老け役のおばあちゃん役者みたいな、もうまず筆頭に北林谷江が出てきて、もう30代から老け役やってらっしゃいましたから、で、その後宮古町長上方のですよ。で、飯田長子出てくるんですよ。で、東山千恵子、あの東京物語の品のある、浦部久美子出てきて、岸照子出てきて、原泉出てきてって、これがもうアベンジャーズなの。完全なるババアアベンジャーズで、ババア夢の共演なんですよ。すごいね。これだ、イメージで言うと、プロレスだとババと猪木、BI 法ですよね。クレイジーキャッツとドリフっていう。荻上チキと武田砂鉄っていう夢の共演だよ。てか荻上チキと武田砂鉄に関してはよく代演とかやってるっていう。夢の共演で荻上チキさんと武田砂鉄さんが握手して、俺たちの TBS ラジオっていう、もうすっごいんだから、まあ、とにかくその後日本のおばあちゃんでさ、またいいのがさ、縫い物とかをさ、ババアといえば縫い物じゃん。当時だからこのババア縫い物で針に糸通してこうやって縫っていくわけ。それもさ、いろいろさ、もうほんと肩をこうすくめたりとか目を細めたりとか細かい演技をするんだよ。もうほんとにその針にこう糸を入れるみたいな、まあほんと荻上チキと武田砂鉄がもうほんとに TBS ラジオという針にこのちっちゃい穴にこう糸を入れようとするんだけど、なんか入れらんないよねっていう、 TBS ラジオ不滅だって言いながら、ぜひ見ていただきたい。で、俺は油断してたのは、日本のおばあちゃんだから養老院の設定だけど、あ、おばあちゃんと思ったら、これがまた今井正に俺やられちゃったのはさ、じじい役者もすごいんだよ。殿山大二とか上田吉次郎とかさ、菅一郎、左牧前、もう中村世光とか山本礼、もうすごい。で、時々三木のりえとかさ、万順とかさ、厚見清とかさ、おいおいおいおいっていう、贅沢しすぎるよ。贅沢は敵。もうジジイ役者とババア役者の夢の共演でもあるわけ。お腹いっぱいなのよ。いや俺ね、本当に、いやこうやってうかつにもね、ちょ油断してんだよ。そんな期待してないで見る映画って楽しいじゃん。アイアンクローとか普通に面白そうと思って面白いから。でしかもなんか今のね、でまあただアイアンクローにもちょっと文句言いたいとこいっぱいあるんだけど、ただやっぱ一回日本のおばあちゃん挟まないと。アイアンクローのことも言えない。で、とにかくね、この日本のおばあちゃんっていうのは、どういう物語かっていうと、まあ普通に養老院のさ、おばあちゃんたちをこう描いてるわけ。で、これまたさ、1962年のさ、あの時代なんだけど、浅草オールロケだから、単純にその浅草の当時の姿も貴重なの、ドキュメンタリーとしてもね。で、そこでやっぱりいつの時代もさ、まあ、年寄りというかね、俺もよく、あの、おばあさんと住んでたから、祖母と。だから、ばあさんに対する思い入れがあるっていうのもあるんだけど、やっぱりそのさ、北林谷江と宮古町長の二人が基本メインなんだけどさ、北林谷江は養老院にいて、で、なんか養老院に出ちゃうの。もうこんなとこいられないって。なぜかっていうと、あの、配給のどら焼きがあったんだけど、配給のどら焼きが、夕べあった配給のどら焼きが一個なくなって、無実の罪を着せられて、北林谷江こんなとこにいられるかっつって出ちゃう。その設定もいいだろ。で、宮古町長と出会うんだよ、浅草で。で、あなた何やってんのみたいな感じで、飯でも食べに行こうみたいな感じでさ、お互いさ、なんかちょっと見え張るんだよ。ね、年寄り同士がさ、で、本当は不遇なわけ。宮古町長もさ、なんかあの、家に帰ったらさ、あの、嫁とかもさ、なんかもう冷たくしてるわけだ。もう本当に渡辺文雄のさ、自分のせがれも頼りないし、子供たち二人もばあちゃんに対してさ、あんまりこう優しくないわけ。で、なんか二人はそれでも見え張って、とぼとぼ浅草行くんだよ。浅草に行った時、あの、上皇路っていうの？浅草寺の前にあるさ、なんか直したいところ、煙があるのさ、その、宮古町長と北林谷が、あーってこう、頭にその、線香の煙みたいに被せんの。それがうまいんだよ！ババア役者！ババアといえば、あの、浅草寺の上皇路の煙を、私は頭が悪いから頭に、みたいな、あの演技がうまいわ。で、ラーメンとか食うの。こぼすの。ババアだから、汚いわけ。で、それをさ、若い奴らがさ、おいおい、ババアがラーメンこぼしてるよ。汚ねえな、ババアは。黄ばんでるな、ババアの目は。おいおい、追い先短い年寄りにそんなこと言うなよ。だって、見ちゃいられねえよ。汚ねえ食い方だって口が悪いんだよ。当時の若者が。おいおい、ババアと食ってるラーメンはうまくねえな、みたいな。ひどすぎる。おばあちゃんたちがかわいそうだっていう。ほうでもって途中さ、浅草でさ、またチンピラみたいなのに肩バーンって当たっちゃってさ、もう北林下にガーってこけるんだよ。行った時に、おいババア、うろうろ突っ立ってんじゃねえみたいなさ、おいおい、追い先短えババアなんだ。そんな言わねえでやってくれよみたいな。なんか全員優しくないんだよ。 令和だったらさ、あ、おばちゃん大丈夫かみたいな、なんか基本なんか不良とかも優しいじゃん。違うんだよ、当時の1962年の不良 の、 あの若いやつら、おいババア肩が当たってるじゃねえかっていう。でもそのなんか北林谷も宮古町長ももう死にたいみたいな感じでさ、でその橋のところでさ、夜さ、もうで養老院は探してんだよ、北林谷がいない、どうなってんだって、あれ無実の罪を着せられて怒ってんじゃないかとか、あのおばあさんだからどうなるか分かんないぞみたいな感じでさ、それでもう死んじゃおうかみたいな二人でさ、でようようそこで白状するわけ、自分たちのさ素性みたいなのさ、もうダメだみたいな、もうで鉄道飛び込むのも鉄だから痛いだろうな、痛いのは嫌だねっつって、じゃあ車に飛び込もうか、車の方が空気入ってるから少しは痛みがないかもねなんてこと言ってんだよ。でなんかそれってうちのばあさんもよくそんなこと言っててさ、安楽に死にたいみたいなこと言ってたわけよ、あのなんかピンコロがいいねみたいな感じでさ、なんかいつの時代もそうだ、でその時代はより年寄りになんか優しくないわ今以上にさ、でなんか車に飛び込もうみたいな感じで、で北林谷江が目が悪いから、私はさあの飛び込むの目が悪いから、あの勇気を持てるからさつって、宮古町長にさ一緒に飛び込むよって、その1962年の浅草だよ、車がもうブンブンブンブン走ってんの、うわーって二人が行くんだよ。この続きが面白いの、尺に収まんないてか、そもそもアイアンクローの話も1ミリもできないっていう、何にも収まんないで終わります。これも今令和6年暗湯カバと日本のおばあちゃん同時上映でどこぞで多分やってる、どこぞでやってる、尺に入んないなこれ。まあね、ぜひね、面白い映画なんで、どっかで機会があればぜひね、神保町シアターでやってるかまだわかんないですけど、見ていただければ幸いです。ということで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。